恵み深い天の父なる神様、今日は恵みの雨の中でご一緒にあなたを褒めたたえ、お祈りを捧げ、そして聖書の御言葉を開き礼拝できる祝福を感謝します。昨日結婚されたお二人を導いてくださって、また一緒に礼拝できるようにも祝福してください。また坂本姉妹のメールが紹介されましたが、体調が回復し、そして良い治療がなされるようにお願いします。先週入院した中村姉妹も、神様が手術の日まで体調を整えてくださって成功しますようにお願いします。全国各地で避難生活を送っている方々や、インターネットを通し同じ心で主を崇めているお一人一人にあなたが触れて届いてください。それから今日ここに集まられたお一人一人の歩みをあなたがもう一度顧みてくださって、今日が新しい出発点になり、新たな祝福の一週間の始まりとなるように、心の深いところにある願いや長い間の積み上げられたお祈りを引き上げてくださるようにお願いします。神様が今週私たちの健康を祝し、また家族を祝し、またそれぞれの手の技、学校での学びや、またお仕事や日々の生活にあなたの豊かな御臨在がありますことを感謝します。またいろんな震災で被災している全国各地の方々や、また世界中の多くの地域に神様の豊かな慈しみが、慰めが、救いがありますようにお願いします。これから聖書を開きますので、よくわかるようにお助けください。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。それでは、ここしばらく神様の祝福について学んでいます。先週来られた方は、神様の祝福のモチーフは水路のそばに植え替えられた、丁寧に植え替えられた木のように大切に育てられて、必ず時が来たら実を結ぶ人生なのだということをイメージしました。今日はそこと同じくらい有名な詩編23編、これは歌ですから味わいたいと思います。まあ、味わうといっても大体こんな流れです。じゃあアウトラインを出していただくと、まずは基盤について、まあ、土台です。人生や信仰の土台について確認しましょう。そして穏やかな日々が終わりまで続けばいいんですが、どうも人生そう甘い旅ではないので、佳境なんて書きましたが、やっぱりいろんなクライマックスがあるんです。よくぞあの大試練を超えたものだな、超えさせていただいたな、あの人も半端じゃないな、そういうことが盛り込まれているような歌になっています。そして最後はこれから、これからって古までもいつまでも神様と共に主の家に向かうのが私たちの人生です。これは分かりやすく羊飼いと一緒の羊、これは祝福です。羊飼いとバラバラでない羊、これはいかにも幸せです。じゃあご一緒に一節をお読みいたしましょう。有名です。ご一緒に読みましょう。はい。主は私の羊飼い、私は乏しいことがありません。まあ主は私の羊飼い、じゃあ私は人間なんだけど、ほとんど羊のような存在ですよと。皆さん、これはいろんな映画で聖書の一節が出てくるときにこの言葉よく出てきます。特に映画でお葬式の場面などは、土葬のアメリカのお墓で、牧師さんや神父さんは大体決まってこの箇所を読むんです。 別に映画お葬式の話しなくても、私が最も大切な聖書の箇所の一つですという人はこの中にも結構いるんじゃないかなと。羊については以前何度も話しました。私たちは牧羊の民族じゃないから、羊の肉もあんまり好きじゃないという人もいるかもしれないのでピンとこないんですが、私が神学生の時に学んだり読んだりした中で、私が主に特徴的に思ったのは3つの特徴、もう何回も話してます。珍しい方向感覚がない動物だそうで、猫なんか捨ててきても戻ってくるのに、羊はこれは南で、これは北の方角なのか、本当にこの方角でいいのかどうかが抜け落ちている。なので導く人が必要です。羊は一匹では生きれないんです。羊飼いが必要です。で、羊の二つ目の特徴は本当に弱い。見た目にも強そうには見えないんですが、それは神経も精神も細い。山の陰から獣の鳴き声が聞こえると、それだけでもう平静を保てない。だから自滅するんです。夜寝れなくなって。ですから狼の遠吠えがあっても大丈夫だよってどんなに吹き込んでも、震えるものは震えるし、体は心にまで来るし、で悪循環になって、もう夜寝れないからだんだんだんで自分で疲れ果てて、考えは全部否定的になり、そして自滅していくんです。なので強くなれという話は土台無理です。だからあなたのことを慈しんでいる、まあ人間なら親でしょうが、羊飼いがほら薄目を開ければここにちゃんといるでしょ、隣にって。だから声が聞こえてもそんなにわたわたおろおろしなくてもいい。この方がいざとなればあなたを愛して盾となり岩尾となり守るのだからって。羊飼いはいろいろ良い点もある。その一つは信頼です。自分はダメだけど、この羊飼いはダメな自分を愛してるっていうことだけは知ってるんです。子供も自分は弱いけど親は私を愛してるって知ってるんです。理屈では説明できなくても。なので羊飼いが仮眠しているならば安心して初めて眠れる。なので絶対羊飼いは必要ですと。まあ三つ目の特徴は日本人にかなり似ている。群れる。まあ一匹で生きる猛獣とは違うんです。だからどの絵を見ても、どの写真を見ても、まあ角度45度ぐらいで空を見ながら歩いてる羊って見たことないです。だいたい目の前の 2,3 メーターの今草さえあればそれでいいんです。私たちもとりあえず今日来週あればいいんです。これ積み重ねてどうなるの？それだけじゃないです。目の前の一匹が誤ってその道じゃないよっていうところ進んでもあんまり考えない。みんなが言ってるからそれでいいんだという安心が欲しいんです。だから特に日本の人は和をもって尊しとなすという長い間積み上げられた文化ですから、あんまりはみ出ない。出る杭は打たれる、出る釘は打たれるという人もいる。どっちが本当か私分かりませんが、なので最初の人が注文したら、じゃあ私もそれ注文する。最初の人が黒いネクタイしたら、じゃあ私も黒にするって。みんなと群れて一緒だとなんとなく安心なんです。だけど本当の安全かどうかは全然違います。本当にその道を行ったらみんなで崖から落っこちるよって、戻ってこれないところにはまるよって、まあいいから今が良ければみんなが右に行くから、じゃあ私も右ねという。だそう言われると羊はかなり似てる、人間に、あるいは自分に。なので羊飼いは神様ですよって。主なる神様があなたを愛し、あなたを導き、あなたを正しいところに導く羊飼いなんですよと。じゃあ今日はその羊の特徴で終わらずに、じゃあ羊飼いと一緒の人生というのはどういう景色ですか。これは土台と言ってもいいし基盤と言ってもいいんです。この間うちの車の鍵が基盤が壊れてたらしくて電池交換しても動かなかったんですが、人生の基盤は何ですか。この有名な多くの人が大好きな、もともと羊飼いで後で王様になったダビデという、デイビッドという人もたくさんいるようですが、その人の歌なんです。自分が羊飼いだからよくわかるんです。その関係が並行してパラレルで 本当に羊飼いと羊だわって、神様と私、あるいはあなたと神様。その第一の特徴は乏しいことがないと書いてありました。皆さん、これは足りなくないという、まあ同じ意味ですが、それ満足しているということなんです。どういうことかというと、誰よりも豊かだから満足するって、そういう意味ではないんです。誰かに関係ないんです。え、あなた、なんだか他の人と何かどっか違うけど、隠し部屋があるの？うん。神様と私だけの部屋ってあるの、人生にって。ああ、だから、なんかいつもあるとそこに逃げ込んでるの？って。逃げ込んでると言われてもいいよって。私はそこで自分の心の満足を得るんですって。これ、この間、私たちの教会の多くの人がお世話になったドイツ人の宣教師の奥様が来て、私はあれ遺言だと思って聞きました。3つの聖書の言葉を掲げて、人生の生き方は、良いこと、神様がしてくださった恵みを忘れない。そして、悪いことっていうか、自分が犯した過ちというか、それはイエス様が十字架で許してくださるとして、まあ、いつまでも思い出さない。忘れることを許していただく。私たちはしばしばその逆です。自分が失敗したこと、自分がダメだったこと、自分が醜かったこと、いついつまでも追いかけて目の前に掲げたら、自信をなくしてズブズブと生きていけないです。けど良いことはどうしたんですかって忘れたって、それ逆パターンに変えないと、どっかで意志の力でひっくり返さないと。十字架で許してもらった、なので振り返らない。良いことは忘れない、いつまでも思い起こす。心が満足しますよ。さっきメールでお祈りのお願いがあった姉妹のところに、先週だったかその前だったかお伺いしたときに、いや私はいろんな人に恵まれてここに来ても、多分地域のお友達とか今通ってる教会の人もか、まあ、いろんな感謝の言葉を聞いて心温かくなって、いやちょっと深刻な手術大変じゃないかなと思ったんで、最後は心温かく帰ってきたんです。皆さん、別に入院しなくてもどこでもいつでも一緒です。いつでも不平ばっかり、いつでも足りないことばっかり、その言葉が自分を怪我します。その言葉が家族を傷つけます。だからどっかで不満たらたらだったとしても、この詩編の言葉のように、私は乏しくないって、主が私を満たしてくださるんだって。今パラリンピックで、うちの孫もパラリンピックだなんて言ってるんですけども、パラレルという言葉からも一つは来ているようですが、あと障害持っている人という言葉から来てパラリンピックと言うんだそうですね。最近は軍人が多いなんてテレビでやっていました。なんだか地雷だかなんか足がやられた人が、最初は自暴自棄になったけれども、軍人で屈強だったのになんだか五体満足じゃなくなってと最初思ったでしょ。思ったけど、何と比べて思ったんですかって、ある時こう思ったんですって。だけど死んだあの人、この人、私の友人の軍人がいる、その人のことを思ったら私は生きてるじゃないかって、生きて足がなくても泳げるじゃないかって、その人の分も生きようって、がぜん力が出てきたんですって。私はこれは頭の発想一つで、足がなくても感謝できるって、足がなくても十分って。だから境遇が私たちの人生を決めるのではないんです。私たちの心が、神様とのありようが私たちを変えるんです。なので、私は十分満足して乏しいことがないと、ダビデは自分の人生の基盤、土台を歌いました。で、二節を見ますと、こうも書きました。それは憩いです。平安、安らぎ、絶対誰にでも必要です。それは主から来るんです。読みましょう。はい。主は私を緑の牧場に伏させ、憩いの水のほとりに伴われます。二つ描かれていますね。一つは緑の牧場、もう一つは憩いなんて名前のついたオアシス、水のほとりです。今の説戻していただいて、皆さん、この緑の牧場っていうのは緑の絨毯と言いましょうか。私は昔あの高くない絨毯ですが、毛先が長いふさふさした絨毯がありました。うちのかつての犬は気持ちよかったか、よくそこで昼寝をしておりました。何か神様のぬくもりを感じるようなところ、 この間世界の変わった動物の風景なんて飼い主が飼ったんでしょうね。もう疲れ切った犬が、また子犬かな、飼い主の膝の上で何しても起きないんですよ。つついても大きな声出しても、それぐらい安心しきって腹を出してひっくり返って、ね、ちょっと私はああいうイメージをしたんです。何の危険も感じない、羊飼いがいるからすっかり休んじてしまっている。例えばうちの犬もかつて応接間の人間様が座る椅子の上に顎乗せてとろけるような顔をして気持ちよさそうに日向ぼっこしていました。私たちの人生もそういう場面が絶対必要ですよ。主がくださるんです。だからそのほとりの名前は憩いの水のほとりというんですね。じゃあ聖書の箇所2つ、10と20、これは別にここの箇所だけじゃないんです。まず創世記を見ると、創世記って聖書の最初からのっけから神様は羊飼いという表現が終わりまでずっと聖書の中に数限りなく出てくる。ヤコブという人が波乱万丈の人生を振り返った48章15節、一番最後に出てくるんですが、読んでみましょう。はい。それからヨセフを祝福していった。私の先祖アブラハムとイサクがその御前に歩んだ神、今日この日までずっと私の羊飼いであられた神。いいですね。いろいろあったんです。家族ももう破滅するかと思った時もあった。しかし自分の家族、部族を導いた羊飼いであられた神とここで言いました。聖書の最初から終わりまで神様ってどんな人？それは羊飼いで、私の人生は羊飼いとともに祝福された人生。じゃあ20も見ましょうか。今度は預言書のイザヤ書、本当に優しいです。羊飼いという意味は、私たちをこんなに世話してくれる神様なのって。じゃあ40章の11節読みましょう。はい。主は羊飼いのようにその群れを飼い、身腕に子羊を引き寄せ、懐に抱き、乳を飲ませる羊を優しく導く。いいですね。子羊をも、母の羊をも本当に優しく抱き寄せ、乳を飲ませている母の羊をも守り、それが羊飼いである神様のお姿なんですね。私も世話されている、私の家族も世話されている、私の人生は本当に優しい神様がふわふわの緑の絨毯のような、憩いの水のほとりで寝そべっているような、そんな人生をくださるのだって。だからよかったです、教会に来て羊飼いである神様との関係が与えられた。これが人生の基礎です。人生の基盤です。さあこの人生の基盤は、じゃあその次の節、さっき戻っていただいて3節に戻りますと、キリスト教の中心的な教義がここに入っています。なんかこの延長線上を見ると、聖書の教えはとどのつまり復活と、十字架の後に復活、そして改心、心を回す、悔い改め、新たな人生の新生、新しく生まれるスタートです。これを匂わせるような詩的な表現です。でご一緒に3節読みましょう。はい。主は私の魂を生き返らせ、皆のために私を義の道に導かれます。キリスト教の教義がこのみんなが大好きな詩篇のど真ん中にしっかり組み込まれているって。魂は生き返るんです。開きませんが、詩篇19編の7節には、主の御言葉は完全で魂を生き返らせると詩人は書きました。もう絶対絶命かと思ったら、聖書の一節が心の中に鮮やかな光として入ってきて、蘇ったって、あんなにケチョンってなってたのに、蘇るんだあなたは、人はって。そうです、イエス・キリスト様は十字架で命を捨て、しかし神の子であられるのに死に束縛されることなく蘇り、後に続けって。なので私たちはイエス・キリストのお言葉、聖書の神の語りかけによって何度でも復活する。この教会も復活の教会という人が未だにいますが、まんざらちょっと大げさなようにも思いますが、大げさでないようにも思います。皆さん、聖書は復活の信仰です。同時に 皆のために私を義の道に導かれます。また繰り返し言いますね。義という漢字は本当素晴らしい。羊という漢字の下に自我という我、俺様が俺様があって、あれが基盤が変わったんです。あんまりいいことなかった。私が私があって夫婦関係も、兄弟関係も、親戚関係も、地域との関係も、あの人この人との関係も、とどのつまり原因は私が私がだったかな、思い当たるって。それを復活信仰の後、切り替えていただいて。まあ、読みませんが、イエス・キリストは、ヨハネの14章のところで、私が道だ、真理だ、命だ。イエス・キリストは、自我中心の生活から私に続け、子羊であられるイエス・キリストを我が人生の主と称え、そして私を下に下ろして、そして二人三脚の羊飼いと共に歩む人生のこの道は、真理の道、命の道、復活して永遠の命にまで通じる道ですよというのは、キリスト教の教義が、詩篇の中に自然に香り豊かに、なんかコーヒーの香りのように、織り込まれているような歌なんです。さあ、ここまでの人生の基盤、信仰の基盤を確認すると、やがて佳境に入ります。誰の人生も絨毯に寝そべって一生終わらないんですね。お腹出してひっくり返って人生はのんきでいいもんだなぁで終わらないんです。この基盤が確立したら、やがて嵐を迎える準備完成です。これが4節のところ。ご一緒に4節を読みましょう。よほど厳しかった。はい。たとえ死の影の谷を歩くことがあっても、私は災いを恐れません。あなたが私と共におられますから。あなたの鞭とあなたの杖、それが私の慰めです。皆さん、これはダビデって後に王様に上り詰めた人の波乱万丈の人生、なんか一言で歌っているようです。本当に波乱万丈、心臓に良くない人生でした。最初はすっごい出世物語ですよ。一回の羊飼いが、石投げの名人が、全国が注目するゴリアテって巨人と戦って、一気にヒーローです。そしたら今度は権力のドロドロの権謀術数の中で嫉妬されて、それは王座にいた王様に殺されかけて、殺されかけて、逃げるしかない逃げの一手で、これじゃ人生は最後は虫がひねり潰されるように自分は消えてしまうと思ったけど、神様が救って王様にしてくれたけど、だからといってこれで万事よしではなかったです。今度はダビデが自分の罪ゆえに手を出しちゃいけない人の奥さんに手を出して、そこから人生の歯車狂った。自分の子供には噛みつかれて殺されかけて、果ては国を追われて、なんと恥さらしな王様か。そしてダビデの人生はそのような、ちょっと大河ドラマにすれば視聴率はかなり上がる。どんな人生の顛末結末になるんだというような人生を全うしたんです。そのことを歌ってるかのように、死の影の谷を歩くことはあったんです。彼は、いや私もありますっていう人もいると思いますよ。けれど災いを恐れはしないと。なぜ？羊飼い、だから羊飼いがずっと通奏低音のようにこの詩を貫いている。そんな私のはちゃめちゃの人生でも羊飼いがいるので、あなたの鞭、あなたの杖、それが私の慰めです。もちろん羊飼いはいつも杖を持って、羊が何頭いるかを杖を持って数えるという人もいるし、時々杖で指導するという人もいるけど、主にはこのようなものすごい力を超えた敵の勢力の中で、鞭と杖を持って命がけで戦ってくださるという自分じゃない神様を歌ってるんですよ。皆さん、その獣猛獣って何ですか？聖書では例えば獅子、ライオン、例えば狼、ライオンが来たら逃げていく羊飼いじゃないんです。ここでこそ私が命を張るべき時が来たと言って、大切な羊のために命も捨てる覚悟で杖を持ち、また杖の先に鞭がついてたり、杖の先に金属がついてたり、いろんな説がありますが、戦うんですよ。皆さん、我が家でも昨日戦いがあったかなかったか話しましょうか。それは夜でした。うちの娘が大変だというような血相を書いて1階に来たんです。私はいかにも王様のように何が起こったかというふうに聞いたんです。そしたらゴキブリが出たと3階にで、私どうしたか、私に任せろと言って3階にまさか上がっていってゴキブリを潰してね、 我が家の家長は私であると、そんな不審者許さないとはしません。私はゴキブリあんま好きじゃないんですあんまり仲良くないんです。だから聞いて聞かぬふりをしたんですね。でその後どうなったか知らない、見つけたか逃げられたか潰したかは知らないけど、我関節だったんです。だから私は羊飼いと違いますよ。いざとなったら嫌なことはしないそれは余計に計れという具合ですよ。しかし聖書の羊飼いはそうじゃないですよ。私は杖を持って、そして鞭を持って戦う。だから信頼するんですね。これは羊が強くなったというんじゃなくて、その方が自分の岩尾なんです。岩なんです。優しいけど世話をしてくれる、それだけじゃない、本当に信頼に足る力強いお方なんです。これを新約聖書的に言うと、ここで私たちは大事な聖書の真髄を嵐の中で身につけるんです。じゃあ三丸を出してもらいましょうか。これは有名で何回も読んでいますが、何回読んでもいいので確認しましょう。じゃあご一緒に第一コリント10章13節読みましょう。はい。あなた方のあった試練は皆人の知らないものではありません。神は真実な方ですから、耐えられないほどの試練に合わせることはなりません。むしろ耐えられるように試練とともに脱出の道も備えてください。ダビデの人生は七転び八起きで、まさにこの通りでした。ダビデだけじゃない、私の知っているある牧師さんは食事も喉を通らない、げっそり痩せて、よくあんだけの試練をまず生き延びたものだって、そして全うしたものだって本当に尊敬します。それはその先生というよりも死の影の谷を通るような中で、しかしその試練を乗り越えさせてくださった神様、脱出の道をその先生に備えてくださった神様。私たちはそこまで深刻な経験をしなくても似たような経験は必ずあるんです。しかし神様と羊飼いとの基盤がはっきりしていたら、その信仰がはっきり刻まれていたら、試練嵐の中でも大丈夫、一人で嵐をくぐり抜けるんじゃないんです。40も読みましょうか。40も読みましょう。第二コリント12章9節10節。はい。しかし主は私の恵みはあなたに十分であるというのは、私の力は弱さのうちに完全に現れるからであると言われたのです。ですから私はキリストの力が私を覆うために、むしろ大いに喜んで私の弱さを誇りましょう。だからよかった、死の影の通る谷を通る心臓に悪い試練もない方がよかったんじゃなくて、あれを通ったことは本当によかった。通らなかったら私ではなく本当に主だって、弱さのうちに働くからもう十分に完全に働くのだから、下手にあなたの力余力がない方がいいんだから、ぺしゃんこになったところから私が現れるのだから、だからもう一回次のページを出していただくと、私の弱さを誇りましょう。弱い時にこそ、次の10節ももう一回出していただいて、弱い時にこそ強いと。これは奥義ですよ、信仰の深いところですよ。最初はほのぼのと主と共に、まあ幼稚園じゃないけれども一緒の風景で単純だけど、これが人生だよなって、そして頭から入って教理で復活信仰、そして道を新たにして主と共に歩むんだ。しかし今度実践です。まあ実践は頭とだいぶ違う。こんなに風当たりが強いか、こんなに私はもろかったかって、ほとほと参った、ほとほとここまでとは思わなかった。ところから本当にその主の教えがというよりも、主ご自身が私たちに現れて、私があなたの主だ、羊飼いだ、世話もするが鞭と杖を持ってあなたを導く救い主だと実体験するんです。この体験は大きいですよ。なので今日の聖書の箇所に戻って、4節、詩編の4あごめんなさい5節5節をご一緒に、こんなこともあるかなって書かれているんです。はい。私の敵の前であなたは私のために食事を整え、私の頭に油を注いでくださいます。私の杯は溢れています。敵がいなくなっ で、嵐が過ぎ去ったら食事が喉を通るようになるというのは分かりますよ。しかしその最大の試練の渦中において敵の前で神様はこれを食べなさいと。油っていうのは日本の風習じゃないかピンときませんが、まあ、聖書で有名なのは誰かを任命するときには油注ぎの儀式って行うんです。しかし同時に聖書を見るとお客さんを歓迎するとか招くときに油を注ぐということがあるんですね。これはどちらかというとそちらの方のようです。私の頭に油を注いで本当に祝福してくださいますと。なのでもう溢れて溢れてすごい恵まれてるから溢れてるんじゃないんですよ。もう逼迫しているのに苦境に立っているのに私は内側から溢れているというそんな経験は普通の人生の方程式では聞いたこともないし成立しないけどダビデは幾重も試練を通ってこのことを実感したんです。溢れているって。皆さん神様は私たちを今週試練があったらその最中で不思議な心境をくださる不思議な信仰の部屋を用意してくださってそこにはもしかしたらご馳走があるかも。こんな時に食事ですかって。そうだ私はあなたにこの食事をそして油をあなたの人生は溢れて溢れて主よいつまでですかって今一瞬の夢ですかって幻ですかってこれで終わるんですかっていいえ。じゃあ最後の6節を出していただきましょうか。ご一緒に6節を読みましょう。はい。誠に私の命の日の限り慈しみと恵みとが私を追ってくるでしょう。私はいつまでも主の家に住まいましょう。いつまでですか？ちょっといつまでも命の日が続く限り慈しみと恵みが私を追っかけて、ね、自分が主体で神様を追っかけるんじゃないです。神様があるいは神様の恵みが私を追っかける人生です。主人公は私じゃないんです。主人公は神様です。神様のストーリーが現れるための私です。私の人生です。まあ追いかけて追いかけてきて、いつまでも私は主の家に住まいましょう。皆さん、本当にいつまでも神様の家に住まいますかって。最後の引用箇所出してもらいましょうか。ヘブル書を見ると新約聖書を見ると本当に主の家に私たちは最終的に抽象的ではなくて招かれるんですね。これは羊飼いになるイエス・キリストが用意してくださった道です。ちょっと神学的な箇所に読めますがまず19節ヘブル書10章19を読みましょう、はい、こういうわけですから兄弟たち私たちは主の血によって大胆に誠の聖所に入ることができるのです。ああ、こんなしょうもない神様に恥をかかせるような泥を顔に塗ったような私入れるんですか。イエスの血によって全てが許される。最初に話したようにオッケルトドイツ人の先生の奥さんのドロテアさんの私は遺言のように聞いたと言いましたけど良いことは忘れないでそしてああ自分がしょうもないことをしてしまったなということは十字架でも許されてるからいつまでも思い起こさないで私は歩んできましたと多分皆さんもそうやって歩んでくださいという意味だと思いますがイエスの血によってこんな私だけどだからありがたいんです。だから自分の腕っぷしじゃないんです。本当に1から100まで全部恵みだった。私は入る資格がないのにキリストが十字架で父を彼らを許してたまえ彼らは何をしているのか分からずにいるのですと私たちの人生を十字架で全部血によって許し神様のお住まいは聖所と書かれているんです。清いところこんな汚れた私はいや十字架で許されて20節ご一緒に20節を読みましょう、はい、イエスはご自分の肉体という垂れ幕を通して私たちのためにこの新しい生ける道を設けてくださったのです。死聖所と面倒くさく言えば言うんですがそこは大祭司が年に1回しか入れないところ旧約聖書からずっと何かを表してたそれがキリストが十字架についたと同時に幕が裂けて入れるようになったということが皆さんイエス・キリストが私たちの手を引いて十字架の血潮によって許し清い神の国のあなたは住人だ私が道だと言ったの 私が真理だと言ったら、私が命だと言ったら、今こそその全てを享受する時だ。羊飼いである私についてきて、私に愛されて、あなたは良かったと思ってるかって。天の御国が最終的には待っている。これが聖書の、旧約聖書の真ん中あたりの詩篇23編に全部織り込まれて、なんとなし面倒くさい、難しい、神学としてではなく歌われて、ああ、私は聖書の中でもここが最も好きだという人がこれからも現れる。だからいつまでも羊飼いとの関係は絶えることがないんです。この間、ドイツ人の宣教師が来て、礼拝が終わったと同時に聞かれて、ちょっときょとんとしたというか、本当にびっくりしたんですけど、あの約束計画どうなりましたかって言われて、あの約束って何のいつの約束って。だからドイツに来るという約束ですよ、先生が教会の人連れてって。本当に記憶ない。そんな約束したかなってね。申し訳ないけど、本当に記憶ないんですって言ったんですけど、まあ、お昼の時に行きたい人いますかったら、本当に行くかどうか分かりませんが、言っておきますけど、そんな安くはないですよ、皆さん。だけど、先生の家に、先生が全部プログラム組みますから、来るだけでいいと。あとは全部、なんか、どっかに泊まり、ホームステイもし、あそこに連れて行き、ここに連れて行き、ちょうどいい、何か、キリストの記念の劇かなんかがあるときに兼ねた、この時に、来るといいとかっておっしゃっていたんですが、あんまり深く考えないであの時手を挙げた人を挙げたんじゃないかなと思うんですけど、でも行けるなら行きたいって言って手を挙げて、皆さん誰かが迎えなければいけないんですね。例えばドイツに行くとしても、私に任せてくださいと、皆さんに最高のスケジュールを用意して待ってますから来てくださいと。いや先生、私は全然記憶ないから責任持ちませんから無限に行きませんというか、あそんだけのもの用意して、もう素晴らしい10日間を用意してくれるなら、じゃあ私は行こうかなっていうか、それは一人一人です、皆さん。しかしそれは別に行っても行かなくてもいいです、その旅は。しかし天国への旅は、羊飼いといついつまでも一緒の旅は、私は神の家に行きたいって、主の家に永遠に住まいたいって、それが私の本当の願いですって。皆さん、今日は祝福のモチーフの水路のそばの家に続く、今度は動物に例えた、あなたは羊ですと、でいろんな意味合いが込められていますと。そのためには人生の土台、基盤、信仰の土台、基盤、主と共に満足する日々、主が安らぎをくださって何度でも復活する、諦めない、そして私たちは新たな道へ、また新たな道へと際限なくいざなわれて、途中は火のようなところも通りますが、安心してくださいと。あなたではなくて、その時こそ羊飼いの出番です。私のようにゴキブリが出たって言って逃げ隠れするような羊飼いではない。杖を持って、無知を持って、いよいよ信頼厚くなり、人生は最後は感謝で溢れて、また溢れて、最後は主の家に永遠に住まいましょう。この物語が、この歌が、文字通り私たち一人一人の人生にこれからも続くんです。なんという幸せでしょう。今日は羊飼いと一緒の私たちの羊人生について話しました。一節を読んでお祈りしましょう。詩篇23編の一節を読みます。一節と四節を読みますね。まず一節、はい、主は私の羊、はい、私は乏しいことがありません。四節、たとえ死の影の谷を歩くことがあっても、私は災いを恐れません。あなたが私と共におられますから、あなたの鞭とあなたの杖、それが私の慰めです。黙祷いたしましょう。ピアノを弾いてもらいます。今日の聖書の歌を、詩篇23編、羊飼いであり、後で王様に上り詰めて波乱万象凡上の人生を、羊飼いなる神様と共に歩んだダビデの詩篇を思い巡らしましょう。いかがでしょうか。私たちは人生の土台はもう決まっています。一人で生きる人生ではなく、羊飼いである主なる神様と一緒にどこまでも生きる、そこには憩いがあり、また 満足があり、そしてよみがえりの希望があり、そして新しく生まれ新しい道を歩む、そのような素晴らしい人生です。でもだからといって試練がないのではなく、守られて守られて悲しみや苦しみに直面することがないのではなく、あえて火のような試練の中を通り、そしてその真ん中で、あるいは振り返った時に、羊飼いである主が私を導いてくださったのだと、杯は溢れていると告白しながら、最後のゴールのテープは神の都、神の家に羊飼いと共に喜び踊りながら招かれて抱かれて登っていく、そんな人生の今それぞれが途中です。今週も神様が私たちを力強く、時に優しく導いてくださり、私たちはキョロキョロ他を見つめないで、ただ羊飼いである主だけ見つめて、安らぎそして信頼し、この一週間を送れるようにお祈りしましょう。合わせて先ほど祈りの課題が出ていた方々のためにもお祈りください。また昨日結婚された永井夫妻、みどりさん、ご主人の翔也さんのためにもお祈りしましょう。私たちの健康や私たちの大切な家族や私たちの地域身の回りの祝福、この教会がこれからも用いられるように、弱っている多くの教会、またいわきの諸教会の祝福、日本の国の祝福のこともお祈りしましょう。働き人たちのためにもどうぞお祈りください。その他どんなことでもしばらくお祈りの時を持ちましょう。声に出せる方は声に出してご一緒に祈りましょう。天の父なる神様、感謝します。神様が私たちをここに呼んでくださいました。私たちは本当に弱く力がなく、もう立てないと思いますけれども、あなたは私たちを引き上げ力を与えてくださること、この素晴らしい人生に招かれていることをありがとうございます。あなたは私たちの羊飼い、あなたは私たちに平安とまた満足をくださって、また立ち直りと新たなリスタートをくださるので感謝します。そして主よ、本当にあなたが私たちを火の中でも満たしてくださって、いついつまでも共にあることをありがとうございます。主よ、姉妹の手術をどうぞお癒しください。これから手術をする姉妹よも、あなたが慈しんで成功するようにお願いします。昨日新たなスタートを切ったお二人の家庭を祝福してください。天の父なる神様、全国各地に散っている方、入所している方々をどうぞ慈しんでください。この教会をどうぞ祝福してください。被災している方々に慰めが豊かにありますように、イエス様の名前でお祈りします。アーメン。それでは私と同じ言葉でご一緒に祈りを捧げましょう。天の父なる神様、羊飼いである主と共に歩みます。平安と満足を与えてくださり感謝します。試練を恐れないで、何度でもよみがえり新たな道をスタートできることを感謝します。いついつまでも主を信頼し歩みます。私の手を取り力強く導いてください。信じます、お委ねします。イエス様のお名前で祈ります。アーメン。